こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫人は成熟するにつれて若くなる派。ヘルマン・ヘッセが晩年に書いた老い年、病や人生の後半をめぐるエッセイと詩を集めた作品集である。変者はヘッセ研究で知られるフォルカー・ミヒュルス、訳はドイツ文学者の岡田朝夫が担い、日本では創始者文庫として刊行された。青春や成長を描く作家という印象の強いヘッセだが、本書はそこから一歩進み、年齢を重ねることの意味を観念だけでなく実感として掘り下げる。老いを単なる衰えとして嘆くのではなく、成熟によって得られる別種の若さや新鮮さ。静かな甘美を見出そうとする姿勢が核にある。読者に対し人生の終盤をどう受け止め、どう生きるかを考えるための詩的で同時に現実に根ざした視点を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に老年王の一段階として引き受ける。本書が繰り返し促すのは、老年を人生から切りはなされた余白としてではなく、障害の一段階として正面から引き受ける態度である。老いには特有の雰囲気や温度があり、喜び得能が混在するという見方は、老年を一律に不幸とみなす通俗的な図式を崩す。ここで重要なのは、老年が若さの単なる欠如ではなく、別の課題と可能性を備えた時期だという認識だ。身体の衰えや社会的役割の縮小は避けがたいが、それによって生活の焦点が変わり、外側へ向かっていた力が内面へと向かう。ヘッセはその変化を否定せず、むしろ人生の意味を再編成する契機として捉える。老いを恥や敗北として隠すのではなく、経験を通じて得た感受性と洞察を携え、残された時間の質を高める。読者は老年期を右の総決算としてだけでなく、固有の使命を持つ時間として考える視座を得られる。次に、成熟がもたらす精神的な若さ、題名が示す成熟するにつれて若くなるという逆説は、本書の中心的な問題提起である。ここで言う若さは、外見や体力のことではなく、物事に向き合う心の新鮮さ、素朴さ、しなやかさに近い。人生経験が増えるほど視野は固定化しがちだが、ヘッセは成熟を、硬直ではなく透明さへ向かう運動として捉える。情熱が冷める一方で、冷静さや思考の組み立てが深まり、世界の複雑さを受けやめる器が広がる。その結果、若い頃とは異なる形で、驚きや感謝を取り戻せるという感覚が生まれる。老いは奪うだけではないという主張は、単なる励ましではなく、視点の転換に支えられている。喪失や痛みを経験したからこそ、過剰な期待や虚栄から自由になり、目前の小さな出来事に反応できる。成熟がもたらす若さとは、過去への執着をほどき、現在を寄り澄んだ感覚で生きる能力だと位置づけられている。さらに、死を恐怖ではなく自然な到達として見つめる老いと不可分の主題として、本書は死に対する態度を深く扱う。ヘッセの語り口は、死を美化して現実から目をそらすものでも、逆に遠征的に突き放すものでもない。人生の後半において死の影が濃くなることを認めた上で、それを生の価値を損なう要素ではなく、生を引き締める現実として受けやめる。死への捉え方が変わると、現在の時間の使い方も変わる。先延ばしにしてきた若い野生理、あるいは静かな創作や読書といった内的活動が、より切実な意味を帯びるからだ。ここでの実践は、勇敢さの誇示ではなく、恐れを小さくするための理解である。生年を対立させず、季節の移ろいのように連続したものとして感じ取ることで、死波絶望の記号から、自然な到達としての表情を帯びる。読者は死を語ることが暗さに直結しないこと、むしろ人生を明晰にする契機になり得ることを学び、老いの不安を言語化し直す足場を得られる。そして、自然との一体感が支える内面の再生。本書には、自然と心の関係を重視するヘッセらしい感覚が濃く現れている。老年期には人間関係や社会的活動の密度が変わり、時に孤独が増す。しかしヘッセはそれを単純な喪失としてだけでなく、自然との結びつきを回復する機会としても描く。季節、天候、植物の成長と彼といった循環に耳を澄ませると、人間の時間がより大きなリズムの中に位置づけ直される。そこでは個人の成功や失敗の尺度が相対化され、心に余白が生まれる自然の復元や再生の感覚の中に、自分の記憶や存在がつながっているという見方は、老いによって挟まりがちな世界を広げる働きを持つ。詩や短い散文の多い構成は、この感覚と相性が良く、理屈よりも体感として読者に届く。自然を通して、鵜の終盤を眺める視点は、慰めとしてだけでなく、 孤独を内面の深まりへと変換する方法として提示される。最後に詩とエッセイの平地が無力書体験。本書の特徴は老いと死をめぐる主題をエッセイだけでなく詩によっても繰り返してラス編集にある。論理的に語る3文は人生の後半をどう理解するかの道筋を示し、詩はその理解が届きにくい感情の層を扱う。読者は同じ主題が言葉の形式によって違う温度で立ち現れることを体験する。老いの現実には説明できる部分と説明を拒む部分がある。詩は後者に近づくための器として働き、結論を急がずに因を残す。さらに作品集という形式は、最初から最後まで一本の議論で押し切るのではなく、読者の体調や気分に合わせて断片的に読み進められる利点もある。老いの需要や詩の施策は、一度の読書で完結するものではなく、時間を置いて反芻されるテーマであるため、短いテキストの積み重ねは実用的でもある。思想のガタさと史上の柔らかさが同居することで、哲学書とも自己啓発書きとも異なる、文学的な人生論としての独自性が形作られている。結論として、今章を進めたいのは、老いを目前にして不安を抱える人、すでに老年期に入り孤独や喪失感と向き合っている人、そして介護や家族の老いに接しながら老年の内面を理解したい人である。また、若い読者にとっても、老いを単なる終末としてではなく、価値のある局面として捉える視点は、将来の生き方を設計する上で有益だろう。得られる利益は、具体的な健康法や処世術ではなく、老いと死を言語化し直すための思想的な枠組みと、心を落ち着かせる文学的なリズムである。似た領域の人生論が、励ましや成功物語に寄りがちな中で、ヘッセは成熟に伴う静けさ、自然との連続性、死の現実性を手放さずに、肯定へたろうとする。その点で本書は軽い慰めではなく、時間の深みに根ざした慰めを提供する。詩とエッセイが交互に現れる構成も、読むたびに異なる箇所が刺さる再読性を生み、人生の段階に応じて意味が更新されていく一冊として際立っている。ご支援いただける場合は、ヘルマン・ヘッセ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。